團十郎の歌舞伎案内。市川團十郎著。英雄を好んだ江戸の庶民。歌舞伎という芸能がこの世に登場したのは、まさに江戸時代が始まろうという頃です。江戸の始まりといえば、慶長5年、1600年、関ヶ原の戦い。東西両軍に分かれての大合戦が思い出されます。これ現在では日本国内の争いと捉えられておりますが、その時代の当事者にしてみれば外国同士の戦争なんです。この国の中心が東になるか西になるか、まさに天下分け目の戦い。ご存知、徳川家康や石田三成といった人たちによって時代は大きく変わろうとしておりました。そして東が勝って西が負けた。この時代までの芸能文芸はどちらかといえば関西圏、京都や大阪が中心でした。出雲の大国が歌舞伎踊りを行ったというごく初期の記録でも、その舞台は京の都ですから。しかし、この戦争によって様変わりします。東が勝ったことで、上方から江戸へと人や物資と共に文化も伝わっていき、その文化の質自体もかなり変わっていきます。そして芸能にも東西の違いが出てくるんですね。ここで思い起こしていただきたいのが、日本が第二次世界大戦に負けたということ。それ以来、日本人は英雄というものをあまり重視しなくなりました。それ以前はどうかといえば、日露戦争の時には、乃木大将のように勝った将軍を称えていた。でも、今の日本は戦争に負けたことによって、英雄というものをあまり好まなくなりました。一方、アメリカのような戦勝国では将軍を称え、兵器にもその名前をつけたりしております。関ヶ原の戦いでは、負けた西軍の髪型では、歌舞伎で言えば、坂田藤十郎を代表とする和事の芸が好まれる。形勢外、男女の機微。繊細な人間関係を扱ったものです。一方、勝った東軍の関東では、市川家に代表されるような英雄を重視した荒々しい内容が好まれました。好みの違いが東西ではっきりしていきます。天下を分けた戦いが、東西の人々の考え方や生き方、そして、歌舞伎の特色にも大きな影響を及ぼしたのだと思います。さて、ここからは、代々の市川團十郎が活躍した江戸を中心にお話しいたします。江戸時代初期、江戸の町は大変景気が良かった。新興都市としてどんどん新しい建物を建てておりますから。朝出かけて行けば雨が降らない限りは大工仕事でも何でも常に仕事にありつけたようです。その当時の人々を表す川柳として、江戸者の生まれ損ない金をためというのがあります。お金をためなくても生活できるくらい余裕があった。戦争に負けこの先どうなるかわからないというので、しっかりとお金を貯め、蓄財に走る傾向が生まれた髪型とは大違いです。その頃の町人の気質はどうだったか。江戸の庶民は、とにかく喧嘩が三度の飯より好きだと言われ、年がら年中喧嘩をしております。当時の資料を見ても、町やっことか地回りや侍がくんずほぐれつして喧嘩をやっている。死傷者もかなり出たということです。喧嘩の理由として、まず場所取りがあります。 商売や行商に条件の良い場所を取らなくちゃいけない。それで喧嘩も起こる。そこをうまく采配するのが、男立て、侠客、地回りの衆。彼らによって、あなたがここで、あなたはここですよと売り場が決められます。そうでもしないと争いが起きて周囲の人たちも巻き込まれてしまいますから。すると良い場所を取るために彼らに上納金を渡す者が出てくる。江戸の末期にもなりますと、中には自分たちだけで儲けたくなって、いわゆるヤクザへと変質した人たちもおります。でも本来の彼らの仕事は命がけで庶民を守ることだったはずです。その代表が芝居で有名な万随院長兵衛。そしてこういう男立ての集団の中から初代の市川團十郎の先祖も生まれてきたと言われております。豪快、初代市川團十郎。1660年から1704年。庶民の美意識と信仰心を見事に汲み取る。初代市川團十郎は、満治3年、1660年に生まれます。出雲の奥国の歌舞伎踊りから、遊女歌舞伎、若衆歌舞伎を経て、より演劇的な野郎歌舞伎へと移り変わってきた時代です。元禄時代、1688年から1704年という歌舞伎の一つの完成期に向かって芝居の世界を大きく動かした人たちがこの時代次々と登場してきます。初代團十郎の父親、小物十三、堀越十三は当時の侠客男立ての一人で、その先祖は千葉県の成田山に近い畑屋村出身と言われております。江戸に出てきた初代團十郎の父親は、職業柄当時の芸能界と関係が深かったのでしょう。そのことは息子である初代團十郎が舞台に立つ一つのきっかけになりました。初代の幼名を海老蔵と言います。今、私のせがれが名乗っているのも、海老蔵。その後に團十郎になるというのが、市川家の名前の継ぎ方のパターンとなっております。この初代の海老蔵が12歳の時に、四天王幼立ちという芝居で、坂田の金時役を務めました。体中を真っ赤に塗って、顔に墨や紅でくまどったような外見で演じたようです。衣装は童子格子という大きな格子模様の柄に丸抜けの帯。帯の中に綿が入ったようなものを腰に巻くんですね。現在でも荒事のいろいろな芝居や役で使っている衣装です。初代の荒事を意識して現代まで伝わってきた扮装の一つだと思います。荒事、つまり神が荒れる。勇壮で強い主人公に江戸の庶民は憧れ、また守られているような気持ちになったようです。また一方で江戸の人々は御霊というものに恐怖を感じていたのです。例えば、学問の神様、菅原道真が京の都から九州に流された後、道真の恨みが元で宮中に雷が落ちたり、疫病が流行ったりしたという伝説があります。そこから関ヶ原の戦いなど、争い事で勝った者は、負けたり死んだりした人の恨みを鎮めたいとか、死んでしまった人の無念の思いを鎮めようと発想するようになった。江戸の、いや、おそらく当時の日本中の人たちがそういう感情を持っておりました。初代團十郎はこういった庶民の感情や美意識、 そして信仰心を合体させた部隊を作り上げていきます。その一つとして、元禄十年、1697年、つわもの権現蘇我という芝居を自分で書いて演じております。ペンネームは、三益屋兵庫。蘇我十郎と五郎という二人の兄弟が、父の仇である工藤祐経を討つ物語です。初代が厚く信仰していたお不動さんの要素を加えたお芝居だったようで、これが大評判になったのです。次々と登場する名優たち。この時代には他にこんな役者たちがおりました。例えば中村勘三郎。江戸三座中村座の座主の名前です。昔は座元から役者になるケースも多かったんですね。座主、太夫の子供、若太夫がお芝居に興味があると、これまた座元や役者になっていきました。市村右左衛門という名前も市村座の座主の名前です。森田座の森田寛也。今の坂東玉三郎くんがその家系です。もしも彼が継ぐと言ったら、森田寛也になるわけですね。彼にはその気がないようですが。次に山中平九郎。この人は仇役の中でも非常に重く、位の高い悪役を務めることが多かった。團十郎より年上でしたが、こんなエピソードがあります。歌舞伎にしばらくという狂言があります。歌舞伎の出し物を指す言い方で、能楽の狂言とは別物です。現行の演出では、義経記に登場する鎌倉権五郎という非常に強い侍が、みんなの災難を助けるというストーリーです。本舞台にいる平九郎が大副長、商家の大長に手を置いたら、團十郎が、しばらく、しばらくと言って、花道を出てくる段取りでしたが、ある時、平九郎が意地悪して、なかなかそうしない。それで團十郎も、意地でも声をかけなかったという話が残っております。それから中村伝九郎。この人は、つわもの権現蘇我で、浅井菜という役をやっております。浅井菜は中村家の猿若という滑稽芸の系統の役です。この人の特徴は、なんとかですとか、なんと聞いたか二人のもの、悪いことは言わねえから、一つ泊まってくんさるなら、ありがたなすびの初夢だもさというような、猛者言葉を使う三枚目風の言い回しです。これは現在の蘇我の対面などの浅井菜という役にも伝わっております。当時の滑稽芸の痕跡を残している典型的な役だと思います。最後に市川九蔵。初代團十郎の息子です。團十郎はなかなか子宝に恵まれなかった。ところが、成田さんにお願いしたら生まれたので大変に感謝しました。そこで、つわもの権現蘇我で、九蔵に不動の役をやらせております。このように初代團十郎は極めて成田さんとの関係が深かったので、この時期から成田屋という屋号を使ったと言われております。以後、武でも屋号を使うようになりました。歌舞伎をご覧になるとよく聞こえてくるでしょう。成田屋というあの掛け声ですね。尾上菊五郎さんなら、音羽屋。片岡仁左衛門さんのところは、松島屋。中村勘三郎さんのところは、中村屋、玉三郎くんのところは大和屋と。 私がここで全部やってみせてどうするんでしょう。笑い。